Radio Dialogue。4月17日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue。 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田夏樹と、そして
佐藤慶です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。さあ、
はい、
東京は随分とこうね、暖かくなってきて、今日私は一日半袖で過ごしたりしてましたけどね。
僕はですね、花粉がきつくてですね、厳しい日は本当に厳しいなと思いつつ過ごしております。
ね、なんかあの杉が、一段落っていうにはちょっとまだ早すぎますけれども、今ヒノキですか、苦しんでるのは。
いやー、でも杉ですかね。先日ちょっとあの田舎の方に行く機会があって、こう杉山の付近にいた
ら、あー、そうですね、そうですね、
やられてしまいました。
そんなこともありましたね。なんかこの花粉症の話題をすると毎回やっぱりこう頭をよぎるんですけれど、あれ、今我々東京に住んでますけど、あれ、今の都知事花粉症ゼロにするって選挙の時公約に掲げてなかったけなっていうことをね、何度でもこれはね、リマインドしなければならないことだなというふうにこう思ったりするんですけどね。さあ、あの本日4月の17日、実はパレスチナ囚人の日、はい、あの収監されている、あの、まあ、あの囚人というのは収監されている人たちという意味での、まあ、囚人の日というふうにこう定められていて、まあ、それにあの関連してのこうデモなんかもこう都内で行われていたようなんですけれども、あのこの4月の17日というのはパレスチナとそのイスラエルの間の、まあ、最初のその捕虜交換が行われて、パレスチナ人がこう解放されたということを記念して、まあ、この日が選ばれたということなんですよね、はい、あのこれかなり人数の変動はありますし、特に昨年の10月の7日以降は、まあ、あのガザだけではなくて、それこそあのヨルダン川西岸地区でもこう拘束されている人が、される人がこう急増したということがたびたび指摘をされてきました。で、昨年の時点ではイスラエル当局によって拘束をされているのが、まあ、これあのちょっとまた発表されている人数に変動はあるんですけれども、まあ、6000人から7000人近いんではないかということが指摘をされてきましたよね。で、さらにですね、あのこれは昨日報道されているところなんですけれども、この昨年の10月以降だけでイスラエル軍のその、まあ、イスラエルのその刑務所の中でパレスチナ人が亡くなるというケース、拘束されているこうパレスチナ人がこう、まあ、亡くなってしまうというケースが昨年の10月以降だけで16人、まあしっかり判明しているだけで16人ということですよね。で、それがやはり、まあ、拷問だったりですとか、あるいはその医療措置をこう十分に取らなかった、放置した結果ではないかということが報じられています。で、これ自体もちろんそのガザで続いているこう、まあ、地上侵攻だったりですとか、あるいはその空爆による殺害というのも異様なんですけれども、まあ、外なりにも、まあ、民主国家を自称している国の中で、はい、これ半年余りの間に刑務所の中で16人、それも拷問や医療放置ではないかという、こうケースで16人の命が奪われるっていうことは、改めてやっぱり異様であるっていうことはこう伝えなければならないことだと思うんですよね、うん、で、さらにですね、これはパレスチナから帰国した時に皆さんにお伝えしたことではあるんですけれども、実はこの、まあ、占領下においてパレスチナ人の行政拘禁というものも実は問題になってきましたね、はい、あの、まあ、その占領下のこうパレスチナ人はイスラエルのこう例えば民法のもとにこう置かれるのではなくって、あるいはその独自のこう民法ということではなくって、そのイスラエルの軍法の法制度のもとにこう置かれるんですよね、はい、で、まあ、司法手続きをこう踏むことなく軍が独自の判断で彼らの身柄を拘束し、うん、でかつこの行政拘禁の中では本人にも、そしてあの本人の代理人としてのこう弁護士にも、なんで身柄が拘束されているのか、なんで解放されたいのかっていうことが、まあ、告げられず、まあ、場合によっては、まあ、弁護士のこう接見もこう禁じられるということもあったりして、まあ、事実上の無期限収容ですよね、
うん、まあ、恣意的にこう伸ばしていくわけですよね、理由も告げられず、また ここから先6ヶ月また拘束するよということだけを告げるということが繰り返されている、ね、ということでしたね。
マヤフさんが今やりたい放題というふうにね、うん、投稿してくださっていますけれども、まさにその通りで、いやもうこれ私たちも、ね、この行政拘禁で拘束されていた方にこう話をこう伺ったんですけれど、まあ、とにかく、まあ、尋問されたり殴られたりはするんだけれど、はい、お前大学で何やってたみたいな、すっごいあやふやなこう聞かれ方をし、うん、でさらにこう相手の気に食わないようなこう答え方をすると、またこう、まあ、暴力を振るわれたりっていうことがこう、まあ、繰り返され、でやっぱりこうこれが繰り返しになりますけれども、自称民主国家の中でこう行われているっていうこと、うん、それが数十年にわたって面々と続いてきたことのこう異常さみたいなものは改めて指摘をしておかなければならないかなというふうに思います。
はい、もうですね、本当に10月7日以降半年以上が経ってですね、まあ、西岸でも本当に様々なことが全くこう報道されず世界に届かずという状況もありますけれども、まあ、ガザ今置かれている状況、まあ、皆さんも様々なこうニュース見られていると思いますますけれども、例えば僕たちがやり取りをしている一人の女性は、2人の娘のお母さんなんですね。で10月7日以降にですね、たまたまそのお母さんは南部の、現在、ラファと呼ばれるところに多くのガザの人々がこう押し込められるようにしてそこに滞在していますけれども、そのお母さんはラファにいたんですね。ところが娘さん2人は北部ガザ市にいて、結局その後攻撃が始まり行き来ができなくなって、今はじゃあどういう状況なのかというと、その北部から南部のラファに行こうとしても、その娘さんたちが何とか移動しようとしても、その途中の検問があまりにも危なすぎる、危険すぎる、イスラエルが敷いている検問ですね、うん、どこでどのように恣意的に殺されるかわからないという状況なんですね。
いや自分がこう北部に移動して娘に会いに行くということもできないし、で、まあ、北部からこう子どもたちをこう呼び寄せるということもあまりにもこう危険すぎるしということで、ね、一時期はその自分のこう子どもが生きているのか死んでいるのかもわからないという、こう状況がね、うん、このインターネットが、はい、非常にこう不安定な状況の中でこう続いてきました。でこの非人道的な行いを、まあ、半年以上こう止められずにいる、でその止められずにいるこう国際社会の中に日本も、うん、そして日本社会の中にこう私たちがいるんだとい う, こう視点から改めてここから何ができるんだろうかということを私たちも発信を続けていきたいと思います。
はい、どうしてもこうニュースってこう状態化しちゃうとなかなか語られなくなったりということがありますけれども、どれだけこう歯車が狂っているのかということは、うん、もう折に触れて考えていきたいですし発信もしていきたいですね。
はい、さあ一方で日本国内でも、次々と気がかりな法案というのが審議されてきました。先週のテーマは共同、失礼しました、永住権をこれからどんなふうにこう剥奪していくのかっていう、こう問題点だったんですけれども、はい、まあ、今夜のテーマはどうなる共同親権です。ゲストは憲法学者で東京都立大学教授木村壮太さんです。メッセージは YouTube のチャット欄であったり、Twitter ではハッシュタグ D4T4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P を皆さんのメッセージをお送りください。この後21時50分頃までお付き合いいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
いつもはですね、冒頭で、最近の気になるニュースをこうご紹介しているんですけれども、今日はですねこの共同親権以外にも木村さんにちょっと伺ってきたい、はい、ぜひ伺いたいことがありまして、もうここから特集コーナーに入っていきたいと思います。それではゲストの方をお呼びします。改めて憲法学者の木村壮太さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。木村さんのプロフィールを改めて私からもご紹介をしていきたいと思いますが、木村壮太さんは1980年のお生まれ、東京大学法学部のご卒業です。専攻は憲法学で平等権、差別されない権利、子どもの権利などを研究されていて、これまでに離婚後の共同親権とは何か、子どもの人権を守るためになどの著書を出されています。これよくご存知の方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、ご趣味は将棋で、よく将棋のこう解説なんかもこういろんなところでなさっていたりしますが、そして、図書館と、そして岡村、オフィス、器具、オフィス家具のこうメーカーさんだったりしますよね岡村の椅子をこよなく愛されているという情報も入ってきているんですけれど、今、はい、座っているのも岡村の椅子ですか？
はい、そうです、はい、
岡村の椅子は何が木村さん的には決めてなんでしょう？
そうですね。オフィスの椅子というのは腰の部分をちゃんと支えてくれるかというのが非常にポイントなんですけれど
はい
も、
はい。今
岡
すごい
村
佐
の椅
藤が
子、
ものす
そう
ごい
で
う
す
な
よ
ずいてますけど。はい。
岡村の椅子は、そこをしっかりとですね、設計をされていて、ちゃんと優しく腰を支えてくれると。また、いろんな肘掛けの高さとかを調整できたりしますので、とても仕事がしやすいし、仕事をするときに、無理ができしなくていいという、そういう素晴らしさがあります。
おー、YouTube のコメント欄にも岡村はいいですよというこうコメントがありまして、ちょっとそれだけで1時間お話ができそうなんですけれども、今日は挙動神経のお話を伺っていきたいと思います。で、さらにその前にですね、実はこの4月新学期ということもありまして、木村さんがゲストにいらっしゃるのであれば、ぜひこの問題も伺いたいというこうリクエストをいただきました。今4月新学期ということで、PTA の役員決めなんかが、行われていて、もしかするとこの、配信を聞いてくださっている方々もまさにこう渦中にいるという方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、まあ、これ、例えばその PTA のこう参加を事実上強制してしまう、まあ、よく聞かれるのは、まあ、新入生のこう入学式の後に保護者たちをこうその場にダーンとこう一箇所に集めて、外に出れないようにして、役員誰にしますかっていうふうにちょっと強制的にこう決めてしまうだったりですとか、あるいはその会員ではない方が不利益を被るような、特にこう子どもたちが PTA のこう景品をもらえなかったりだったりですとか、あるいはその PTA の行事に参加できなかったりなんていうことでこう排除にあってしまうなんていうことが、まあ、たびたびこれ指摘をされてきたところだと思うんですけれども、どうでしょう、この事実上の強制だったり排除というのは、まあ、法律的な観点からもいろんなこう問題があると思うんですけれども、木村さんの見解としてはいかがですか？
私がちょうど10年前にですね、朝日新聞さんに PTA って何人加入の団体であって、そもそも日本国憲法で結社の自由というのが保障されていて、団体に入らない自由というのもその中に含まれておりますから、法律がない限りは団体に強制加入されるなんてことはないんだと。で、PTA に強制加入を義務付けた法律なんてありませんので、任意加入であることを徹底しましょうという記事を書かせていただいたんですが、それはすごい反響があってですね、全国でやっぱ PTA 任意加入にしなきゃいけないということで、参加の際の、加入したい人が加入届を出すとかですね、そういう形でやるようになっていったという、そのきっかけの一つになったというふうに言ってくださる方もいらっしゃ
ええー、
い
今
ます。で、
どうぞどうぞ続けてください。
で、最近はですね、やっぱ入りたくないっていう人を無理やり入れさせることができないっていうのは徹底されてきていまして、なので、そうすると PTA の側は、入らせたいということで、任意であることを告げないとかですね、会員にならないと PTA がさやる行事に参加できませんよと、プレゼントがもらえませんよっていうようなことを言うということが問題になっているという感じですね。
なるほど。どうなんでしょう、そのやっぱりこう入れ入れ圧みたいなのが、まあ、手を変え品を変えいろんなところでかけられてしまっているという現状があると思うんですけれど、まあ、そういうところにこう悩んでいる人たちっていうのはどんなふうに声を上げたりですとか
これ
相
は
談
で
し
す
たり。
ね、学校側にちゃんと言うのがポイントですね。会員限定サービスを PTA でなんで学校の施設を特別に使わせてもらってるかというと、子どもたちみんなの、学校に通う子どもたちみんなのために活動しますからということで、それならうちの学校を使ってください、施設を使ってくださいってなってるわけですよ。ところが、これが例えば会員限定の会費を払った人にしかサービスを提供しない、学習塾とか習い事だったら学校の施設を特別に使うってことは許されないと思う
確
ん
か
です
に。
けれども。PTA っていうのはですね、その会員限定サービスになった瞬間に、そういう学習塾とかと同じになるわけですよ。会費を払った人、参加している人にしか PTA の行事に参加させませんとか、PTA の配るものをあげませんというものになると、それはじゃあなんで学校で活動してるんですかってことになるので、あれは今もう会員限定サービスなので、きちんとそれは学校の外でやるようにしてくださいというふうに学校側に言うというのが、 ポイントです
な
ね。
るほど。新学期で今まさにこう渦中でどうしたらいいの
は
か
い
しら
はい。
というふうにね、悩んでる方は、ぜひ今のお話をこう参考にしていただきたくて、これもこれで1時間ずっとこう話せそうなこう話題ではあるんですけれども、改めて今夜のテーマがこうどうなる共同親権ということで、ちょうど昨日ですね、この離婚後の共同親権、まあ、離婚後だけではなくて未婚非婚の方にもこう関わってくるわけなんですけれども、まあ、それをこう導入する民法の改正案が衆議院の本会議で可決され、まあ、このままいけば今の国会で成立するのではないかという見通しです。で、これに対してその導入をめぐっては、まあ、疑問不安の声こうたくさん上がっていますし、change.org でのこう反対のこう署名というのがもう20万筆をこう大きく超えました。で、離婚禁止制度というね、事実上そういう制度なんではないかという言葉が、まあ、ツイッターでこうトレンド入りしていたりするわけなんですけれども、で、これどうでしょう、その法律を何かこう改正したりですとか、成立させたりっていうことには、これこれこういう問題があるから改正しましょうねという立法事実が本来であればこう必要だと思うんですけれども、こういうこう導入に向けたこう話が出てきた、進んできたという背景というのは、まず木村さん、どんなものだったんでしょうか。
はい。まあ、非常にシンプルに言うとですね、元配偶者から関係を強く拒絶されている親たちが、自分とその相手との共同の子育てを国に強制してほしいと、まあ、そういう運動をしてきたわけです。で、まあ、国はその圧力に抵抗しきれなくなったというのが、今我々が見ている状況ですが、まあ、さすがに国の側もですね、元配偶者が嫌がっている人に向けて、共同の子育てを強制する制度が必要ですとは説明できないので、まあ、両親がこの教育に責任を持ってもらうための制度ですといった非常にぼんやりとした説明をしているということなんですね。
なるほ
まあ、など
。
のでその本音の部分が説明できないために国の説明聞いてても何のために何をやりたいのかが全然わからんという、まあ、そういう状況ですね。
今のこう責任というこう観点から言うと、これまあ議論の過程で出てきたこう意見だったと記憶しているんですけれども、共同親権にこうすれば、こう養育にこう積極的にこう参加しない親もこう責任感を持ってこう関わるようになるんじゃないかみたいなこう意見が、まあそのまあこの話がこう出てくる過程で上がってきたと思うんですけれど、何回考えてもそれがよくわからないで、わからないものをこう前提にしがながら、なんかここまで進んできてしまった印象があるんですけれど、その点いかがでしょう、木村さん。
まあ、共同親権にすると責任感が上がるって因果関係はないでしょうね。現在でも日本の婚姻中は共同親権ですけれども、婚姻中からこの養育に責任を持てない親というのは、まあ、一定だから離婚するっていうケースもたくさんあるわけですし、そういう無責任になってしまっている親に共同親権を与えても、それも単に責任感のない人が決定権を持って困るだけということになります。
どうぞどうぞ。
あとですね、日本の場合、内閣府が取ってる調査だと、非常に残念ながら、お父さんとお母さんの、子育てに割いてる時間の平均を取ると、大体お母さん8人、お父さん2ぐらいらしいんですよね。
あ、もう4倍違うんですね。
で、なので、共同親権下の婚姻中でそれぐらい差がついていて、そんな共同親権にすると、その両方が子供に同じように関わるっていうなら、そこは5対5になってるはずなので、まあ、やっぱりそれは数字を見てもですね、そんなことはないのかなと思いますよね。
これ、そもそもから伺い
は
たい
い。
んですけれども、っていうのも、まあ、今回この共同親権というのが後ほどまたお話に上がると思いますが、非常にこうスピーディーに、まあ、可決されてしまったということがあり、これはメディアのこう責任というのもこう大いにあるんですけれども、いまいち、え、共同親権って何、え、何がそんなに問題なのっていうことが、こう認識が広まらないままこう今に至ってしまっているようなこう気がするんですよね。で、このそもそも、え、共同親権って何っていうところからこう木村さん伺ってもいいでしょうか。
はい。今お話しされている親権というのは、未成年の子供について医療や教育、引っ越しなどに意思決定をする権限です。 まあ、子供というのはまだ一人では医療にしても教育にしても自分で自分のことを決めることができないので、お父さんやお母さんが子供のための意思決定を支援すると、まあ、こういうことになるわけですね。で、単独親権の場合はお父さんかお母さん、親権者である一方が、医療や教育、契約、財産管理などの決定をします。共同親権の場合にはお父さんとお母さん、両方が合意しないとどこの学校に行くか、ワクチンをいつ打つかといったことが決定できないと。まあ、こういう状況でして、まあ、現行法では婚姻中はお父さんとお母さんが子育ての協力関係にあると、まあ、だから結婚するわけですけれども、なので共同親権と。で、非婚離婚後は婚姻が解消されている、あるいはないので単独親権ということになり、まあ、ほとんどの場合は、子供と同居して看護をする側が親権を持つということになりますね。
なるほど。これどうなんでしょう。共同親権が認められた場合で、改めてこの法改正が進んでいった場合、こういうメリットがありますよっていうことを、政府としてもいろいろ説明をしてきてはいますけれど、政府が説明してきたところの、これが導入されたらこんなメリットがありますっていうのは、例えばどんなことを説明されていたんでしょう
は
か？
い。これもメディアの問題だと思うのですが、共同親権には合意型と非合意強制型がありまして、これは全然違う制度なので、別々に議論する必要があるのですが、メディアはそこを分けて議論してくれておりません。で、今回は、まず、非婚離婚後でも合意のある場合には、婚姻と同様に父母双方に協力する意思があるわけなので、共同親権にしようという合意型と非合意型両方が含まれております。で、合意型については、合意が本当に積極的で真面目になされたものなのかということは検討しなきゃいけない、確認しなきゃいけないという問題はあるものの、それが本当に積極的にお父さんとお母さんが協力したいというのであれば、強い反対意見はないし、別に今だって協力は自由なので、特に困ってないんですけども、法律上の形が与えられるので、形が整うという意味でのメリットはあるというようなことです。まあ、こういうのはあまり問題になってないんですが、問題が非合意強制型で、お父さんとお母さんのどちらか一方、ないし双方が、もうあの人とは協力ができない、共同親権はできませんと言っていても、いやいや、そこはあなた方共同親権やりなさいというふうに裁判所が命じれるという、そういう制度になっております。で、政府の説明だと、こういう非合意強制型というのは、同居親と子供の仲が良くない場合や、同居親が病気で十分に子供の面倒を見れない場合に、強制で、かつそういう場合に、共同親権の合意ができないときに、強制的に共同親権にすると子供の利益になると、こういうふうに言っているんですけれども、ただそんな同居親に問題があるのであれば、そしてそんなに別居親が頼りになるという状況であれば、その別居親の側に親権を移せばいいわけで
そう
し
です
て、
ね。
むしろそういう問題のある同居親に、もう同居親だった人に共同親権を持たせて、その人の合意がないと決定ができないってことになると、それはもっと問題が拡大してしまうわけですから、そうすると政府の説明している非合意強制型のメリットというのは、私は説明になっていないと理解しております。
例えばですね、これ共同親権を進めたいみたいな人たちの発言なんかを見ていると、子供を連れ去られて面会ができないんだ、だから共同親権が必要なんだみたいな打ち出し方を結構いろんなところで見てきたんですよね。この点については木村さんいかがですか？
面会交流と今話している共同親権で全然別の制度で、今の共同親権っていうのは、医療や教育についての決定権のことです。で、面会交流の制度というのは、親権とは別にまたあるわけでして、別に親権を持ってない側でも、面会交流をしたいという申し立てはできますし、子どもの利益のためになるということであれば、裁判所は、命じるということになっているので、なので、現行法でわざわざ手続きを取ったんだけど、裁判所が面会交流はダメだと命じないっていうケースは、これは何かそこに理由があるんですよね。子供が遠くにいるとか、あるいは子供がもうすごく嫌がっていてショックを受ける可能性があるとかですね、連れ去る危険が裁判所の目から見てあるとか、そういう場合なので、それは親権の問題ではなくて、面会交流を安全にできない、安全安心にできない何か事情があるというのが、 問題なので、それを解消しないと、別に共同親権になろうがなるまが会えないですね。
これやっぱり今おっしゃったように、
はい。
やはりこう違うはずのこう問題が混同されて、これあえて混同されてきたところもこうあるのかななんていうことをこう思いながら、そういうこう発言の数々をこう見てきたんですけれど、とはいえ、これがこう実際にこう進んでいき、で先ほど皆さんにこうお伝えした通り、今月の11日に、自民党、公明党、そして立憲民主党、日本維新の会の4党が、一部修正に合意するという形でになり、で法務委員会で可決をされましたね、12日に。で改めて、すでに概要などはこう説明くださっていると思うんですけれども、この法案のポイントというのは、木村さん、いかがですか？
はい。まず、法案のポイントは、合意型と非合意強制型がありまして、非合意でも共同親権が強制される場合について、DV と虐待の恐れを裁判所が認定した場合には除外する、単独親権にすると。で、それから、共同親権だと、意思決定が滞ってしまう、お父さんとお母さん両方の意見が合わないと、医療や教育のことは決めれないということで、そうならないように、急迫の事情がある場合、あるいは日常的な行為については、それぞれが単独で親権を行使できるという仕組みになっております。で、一方、面会交流の制度は、別に今回の法律で何かが変わるわけではないので、今回の法律が成立したとしても、今会えない人が会えるようになるわけではないということになります。もしそういうメカニズムがあるとすれば、共同親権になって、会いたくないと言ってる側に、会いに来ないとサインをしないぞみたいな、ちょっと脅迫めいたものになるわけで、それは本来の制度の予定するところではありません。
なるほど。
で、各党修正合意というのは何かというと、まず協議の攻防のラインというのは、非合意型を残すかどうかで、立民の、修正案というのは、これはもう合意型に限定すべきで、非合意型はとんでもないということなんですが、与党の側はもう絶対非合意強制型を残したいということで、全く折れずに非合意強制型が残るという形になりました。で、立民の言ってることが通ったのは、合意をしているときに合意が本当のものであるかどうかを確認する手続きについてはちゃんと作りましょうという付則を入れましょうというようなことが通ったということですが、これは結構ちぐはぐでして、つまりその合意してなくても共同親権を明じ得るという、そういう制度なのに、一方で合意した場合には本当にそれ合意したのということを確認するということで、なんかちぐはぐな感じがしますね。本当の合意はありませんでした。でも合意がなくても強制しますよっていう、そういう制度なので、ちょっと笑ってしまうような修正案です
そう
ね。
ですね。これって、非合意型でも、共同親権になった場合でも、本当にいいの？みたいなことを一応確認するみたいな、ちょっと何言ってんのかよくわかんないみたいな
っていうか
部
わ
分
か
です
ん
よ
ないです
ね。
ね。ちょっと、そういう意味では立憲民主党の皆さんは、この案を通すために賛成したって言ってますけど、この程度の案だったら、正直意味ないので、反対してくれた方が分かりやすかったかなっていうふうに思いますね。
なるほど。今挙げていただいたポイントをこう少しずつまた掘り下げてみたいと思うんですけれども、やはりこう非常にこう緊迫した状況にあるのが、この DV の問題ですよね。その DV の恐れがある場合は、その除外されるということではあるんですが、どうでしょう、これ。今、日本社会の中には、これはこう DV であるということをこう認定するようなこう専門機関があるわけではないですし、これ立証するということも非常にこう困難なケースもあると思うんですが、その点のこう懸念点というのは、木村さん、いかがですか？
これは誤解多いんですけど、DV や虐待があった場合を除外するというふうには書いてないんですよ。将来恐れがある場合は除外するっていう、そういう話なので、過去に明確な DV 虐待などがあったとしても、もう反省したとか、もう止まったって認定したら共同親権になりうるっていう、そういう仕組みになっているんですね。諸外国でも同じような文言を導入している国もあるんですが、そういう国はやはり DV 以外、DV 支援をされている団体から、うまくこれ除外できていないっていうような指摘がされていますね。というような声が上がっている国が多いです。なので、DV 虐待が除外されているのではなくて、裁判所がその恐れを認定した場合に除外しているということですね。今回の法案とニューヨーク州法というのは割とよく似ているというのが私の理解なんですけれども、 例えばニューヨーク州法の裁判例ですと、お父さんがお母さんに性加害をしたという、そういう事例で、もうお父さんも反省しているからということで、娘についての、共同親権を裁判所が命じたケースっていうのを見たことがあります。それは過去に加害はあったんですけれども、もうその加害は終わっているというふうに裁判所が認定したので、共同親権を命じるという、そういう形になったので、なんで DV 虐待が、なんていうかな、除外されているわけではないんですよね。また立証といっても、恐れがあるって何を立証すればいいのかということで、これは裁判所っていうのは、普通は過去にあった事実、例えば過去の不法行為があったかどうかということを認定したりするわけですが、将来の恐れを予想するっていうのは、普通の裁判とはかなり違うものになるということです。
これをどういうふうに将来の恐れを証明できるんだろうか。今現在DV の被害に遭っている方にしても、その暴力だったりですとか、身体的な暴力、あるいはそのモラハラを証明するって、ものすごくハードルが高いことだと思うんですけれども、将来的にっていうことを裁判所が判断していくとなると、実際には被害を被っているけれども、あるいはその将来的にも被る恐れというのが十分にあったとしても、それが認定されないケースというのが、やっぱり出てくる恐れというのは除外できないですよね。
諸外国の例を見ると、大量にそういう例が出てくると思った方がいいでしょうね。だから合意型に限定する必要があって、結局その相手が、といて安心できるかどうかっていうのは、その人にしか判断できないわけですよ。私はこの人とは安心できないって言ってる人に、裁判所は、いやいや、安心ですから付き合ってくださいっていうふうにはできないわけですから、だから合意型にしておかないといけなくて、裁判所が認定、恐れがあると認定した場合という形では、基本的には除外ができないし、被害者の方々は当然安心ができないということです。おまけに今回、遡りますので、例えば5年前、10年前に離婚した人も、共同親権に変えてくれっていうことの申し立てができるわけですね。で、そういう場合、例えば5年前、10年前に DV や虐待で離婚したっていうケースで、そんなことも証明できないですから、
そうですね。
あと、とにかく穏便に済ませるために、DV や虐待をあえて訴訟とか手続きの中で主張せずに離婚するっていうケースもあるわけですよね。なので、当時の書面見てもそういうことが書いてるわけじゃないとかっていうことになるので、やっぱり相当、当事者が恐れるのは、よくわかるという、そういう話ですね。
今YouTube のコメント欄でも、花次郎さん、そりゃ反省したふりするでしょ、DV 親は、なんていうコメントもね、いただいています。で、そしてもう一つ、先ほどおっしゃってくださった中で、例えばその共同親権、非合意型であっても、共同親権が導入されましたということになった場合、例えばその単独で、こういうものは決められるんじゃないかというものが、議論の俎上にも上がっていたと思うんですよね。
はい
脅
はい
迫の
はい。
事情だったりです
ああ、
と
はい
か、あ
はいはい
るいはは
い。
その日常の事柄だったりですとか、この点、非常に
こ
曖
れはで
昧。
すね、むちゃくちゃでして、揉めた場合になんとかなるように、単独行使できるってことなんですが、普通はですね、揉めた場合はどっちを優先するかを決めておくというのが対策なんですが、今回の法律は、両方とも単独で親権を行使できるとこうあるんですよ。なので、例えばですね、明日プールに入っていいかどうかで、お父さんとお母さんの意見が合わなかったときに、お父さんはプール入れてくださいっていうふうに学校側に伝えた。で、これ単独で日常行為なんでできると。で、お母さんは、いや、やっぱ入れないでくれっていうふうに、これもキャンセルも単独でできるんですよ、条文上。
そうですね。
で、そうすると、お母さんが、いや、入れないでくれって言ったと。で、お父さんは入れてくれって言ってると。両方単独で行使できる。で、どっちが通るのかってことですよね。で、これがいろんな現場で起きるわけです。例えば医療の現場でも、手術とかだと重要事項なんで両方の合意が必要ですが、ワクチンは単独日常でできるとかって言ってるんですが、でもじゃあ、お父さんはワクチン打ってくれって言ってて、お母さんはもう少し先にしてくれって言ってる場合に、医療機関どっちの言うことを聞けばいいのと。で、条文見ると、お父さんともお母さんとも書いてなくて、それぞれ単独で親権行使できるって書いてあって、調整が全然できなくて、はっきり言いますけど、これ条文作った人は、 バカなんじゃないかっていう、そういう条文なんですよ。
そ
で、
うですね。はい。
これ本当に法務省の、法務省の優れた官僚とかですね、有名な民法学者とか関わって作った案なんですが、全然シミュレーションができてなくって、ちょっと唖然としてしまうという感じですね。ちょっと本当に条文作りに関わった人に、この点については、どこまで本気で書いたんですかってことをちょっと聞いてみたくなるような内容です。
そう考えると、やはりこう第一にこう子どものこう利益をこう考えたときに、こうしたものにこう振り回されなければならない、影響を受けなければならない子どもたちが、200万人ということはたびたび報じられてきましたけれど、いや自分たち別にこう離婚とかしてないし関係ないでしょうっていうふうにこう思っている人たちであっても、こう教育現場だったり、さっきのそのお話ですとこう医療現場だったり、この導入によって影響を受ける人たち、こうそういう意味でのこう当事者になる人たちっていうのは非常にこう幅広いというふうに木村さん言えそうですよね。
あ、それはそうですね。私は大学の教員なので、相手は成人ですけれども、高校までの学校の先生とか、習い事の現場の先生だと、これまでは片方の、保護者のサインでもいろんなことが保護者の同意ってなってきたと思うんですね。で、それなんでかっていうと、それはこれ共同親権である場合には婚姻というかなり密接な協力関係があるから、どっちかが一方でやっても、もう一方が文句を言ってくるってことはもうあんまりないだろうと。あるいはシングルマザー、シングルファーザー単独親権ですから、もう一方が文句を言ってきても、その親権者の判断がありますっていうことで言えたと。でもこれからは非常に対立する当事者が両方が親権を持っているケースが出てくるので、医療や教育の現場でもいちいち両親の同意を取ると、書面で取っとかないと安心できないということになりかねないし、父母の紛争というのが医療とか教育の現場に持ち込まれるっていうことになるんですね。そうすると、ただでさえ忙しい医療現場や教育現場は大変なことになるわけでして、医療ですから、医療の現場からはもうすでに声が上がっていて、例えばお母さんに説明した後に、なんで俺に説明がないんだとお父さんが言ってくるとか、お父さんに説明した後に、お母さんに私は聞いてないって言われたら困るということで、きちんと僕は医療の現場に負荷をかけないような親権制度にしてくれっていうのは、小児科学会とかから出てるんですけれども、学校の先生方からはいまいちその話が出てきてなくって、どうも十分理解されていないのでは、伝わっていないのではないかと思いますので、ぜひ学校の先生方も、これちゃんとしてくれというふうに声を上げてほしいと思いますね。特に教育現場だと、日常行為をそれぞれ単独でできるっていう条文は混乱必至ですから、そこはちょっと何とかしてくれと、ちゃんと改めてくれっていうふうに言ってってほしいですね。
そうですね。やっぱりこう学校現場とかその医療のこう現場で、やはりこう働き方を変えていきましょう、負担を減らしていきましょうっていう声は上がってますけれど、やっぱりそれとこう逆行するようなものが別の角度からこうやってくるっていうことにもこうなりかねないという意味では、本当にこう、そういう意味でのこう当事者って幅広いなと思うんですけれど、今YouTube の、コメント欄で、サランさん、調停裁判合わせて6年否定され、嘘ばかりこう言われたというこうコメントなんかもありました。これ先ほどの、木村さんのこう話ですと、例えば5年前、10年前にこう離婚したこうケースであったとしても、こう相手がその、共同親権にこうしたいというふうなこう申し立てをこうしてくるということがこう考えられるということで、これどうでしょう。そうなると、そこにこうどうしてもこう、向き合うためのこう労力をこう割かなければならないっていうこともありえると言いますか、こう起きてくるでしょうし、ある種のそれを利用してのこうリーガルハラスメントのようなものは起きないだろうかということも懸念されると思うんですが、この点については木村さんいかがですか？
そういうものですよね。そういう案だということですので、ご指摘の通りの問題が起きてくると。で、これもですね、親権紛争というか、自分に親権をとか、面会交流をもっと増やしてほしいとかっていうようなタイプの裁判所で争って、ちょっと普通の裁判と違っていて、普通の裁判って1回こっきりなんですよ。 例えば私が今日安田さんの名誉を毀損しましたとかってことがあったときに、安田さんが私を訴えると。で、訴えて、そこでまあ結論が出たら、もうお互いにそれをやり直してくれって裁判所に訴えることはできない。まあ、それは規範力ってやつですけれども、まあ、普通の裁判ってそうじゃないですか。なので、まあ、何回も繰り返し同じことをやるってことはできないんですが、この共同親権とか、親権の問題とかはですね、将来に向けてのことなので、何回でも起こせるんですよ。確かにあの時は私に親権が、来ないのはしょうがなかったかもしれないが、今は事情が変わったので、明日から私に。で、それで負けても、でもそれでもまた事情が変わらない、明日から私にということで、何度でも起こせてしまうんですね。過去に起きたことの問題の解決とかってことではないので、まあ、なので、何度も何度も起こせてしまう。で、これ、共同親権っていう仕組みが加われば、まあ、私の単独親権というのは、認められないのは分かったが、共同親権なら認めてもいいでしょと、まあ、こういうような、争いが何度でも何度でもということになるんですね。
まあ、先ほどのこうサランさんももう6年かかりましたという、こうコメントがありましたけれども、やっぱりその家庭裁判所って本当にこうパンク状態であるっていうことがこう前々から指摘をされてきたと思うんですよね。こうとにかくその、まあ、離婚調停にもこう時間がかかるしということで、まあ、ところが今国会で、まあ、結構真っ先にこうやられたって言ってもいいと思うんですけれど、裁判所のこう職員を減らすっていう、こう決議がなされたという、こう経緯があったと思うんですよね。そう考えると、これからそうした、まあ、リーガルハラスメントなどこう含めたものもこう増えてくるんじゃないかという、こう懸念がある中で、でも人手はこう削りますよってなると、まあ、ますますこう、まあ、裁判所内もこう混乱してしまうんではないかなということも懸念するんですが、その点はいかがですか？
裁判所の負担は増えるでしょうね。なんか、推進側の理屈はよくわからないところがあって、共同親権になれば揉め事が減ると、親権争いが減るので揉め事が減るとかっていうふうに言ってるんですけども、もう外国見ると共同親権のある国が日本より看護紛争少ないかっていうと、そんなことは全然ないですね。例えば日本では看護親権関係の紛争って年間だいたい5万件ぐらいらしいんですけど、司法統計によると。それに対して、まあ、フランスは日本の人口のだいたい半分ぐらいですが、13万件ぐらい確か看護紛争やってますね。もっとすごいのはアメリカで、ニューヨーク州人口2000万ぐらいになれば日本の6分の1ぐらいですが、ニューヨーク州だけで、15万件を超えていたはずですね。なので、看護紛争ってすごく多いんですよ、外国。
そうですね。
まあ、だから、日本で導入したら、まあ、その数字になるとは限りませんが、やっぱり、看護紛争は増えるわけでして、裁判所の定員を減らしているような状況ではないということですよね。
なるほど。あとこれもかなり大きなこう問題だなというふうにこう思っているんですけれども、これ例えばその一人親を支援する、まあ、非常にこう、まあ、困窮しているようなこう一人親をこう支援するようなこう公的な、まあ、給付だったりですとか、こう制度からこのままだとこう除外されてしまうようなこうケースというのがこう相次ぐんではないかというこう指摘もあります。この点何が起ころうとしているのか、起きえるってしまうのかという点、木村さんいかがですか？
まあ、要するに、これまでは、シングルの家庭、一人親の家庭というのは、一人親の収入で、いろんな収入ベースの計算をしてたわけですが、共同親権ということになると、まあ、両親合算するということになるのではないかということですね。ただ、まあ、財布が一つという、婚姻関係ではないので、実際問題、共同親権になっても、別居親の人と経済的に一体化しているわけではないので、事実上の切り下げになるんじゃないか、というようなことが指摘をされております。まあ、これも諸外国ではよくあるケースなんですが、離婚後の共同親権って、諸外国ではいわゆる新自由主義の政策パッケージの中で推進されてきたとも言われています。まあ、というのも、なんでかっていうと、まあ、今言ったように、もうシングルではないという理由で、シングルマザー、シングルファザー向けの社会保障を削れる口実になるんですよね。ということで、まあ、そういうパッケージの中に、まあ、入っているということなので、ちょっと注意深く見てみると、多分日本でもですね、 おそらく新自由主義の、政策にシンパシーを感じている人の方が今回の法案、好意的に見てると思いますね。
なるほど。まあ、例えばですけれども、まあ、シングルで、年収はまあ、200万とか300万ぐらいで、なんとかやりくりをしている、まあ、お母様が子育てをしているとして、でも、夫の収入が800万ぐらいあると、年収が。で、そうすると、まあ、合算すると1000万ぐらいあるんだから、それで、それによって、例えばまあ、受けられる給付から除外をされてしまったりという、まあ、こういうことがこれから起きえてしまうということなんでしょうか。
はい。そういうことが起きうるので、そこは、かなりいろんな人が懸念をしているところで、自民党の皆さんの中にもそこは心配しているので、ちゃんと、計算の仕方を考えてくれて言ってる人もいますけども、ちょっとどこまで、それちょっと未知数ですね。
これどうなんでしょう。まあ、例えば、まあ、例えば同居親ではない親がちゃんと養育費を払えばいいじゃないかみたいな声も時々聞こえてきたりするんですけれど、今回の法案の中で、まあ、例えば国によっては、まあ、強制的に非常に強制力を持って、もう片方の親から養育費を徴収するだったりですとか、まあ、それがすぐに叶わない場合は、公的な機関がまず肩代わりをして支払ったりという制度を導入している国もあると思うんですけれど、その点について何か今回の法改正で進展している部分というのはあるんでしょうか。
いろんなルールは定められましたけれども、強制力を強化する点では不十分ですね。立て替え払いみたいな制度はないですね。
なるほど。まあ、そういう意味でも非常に不均衡な法案だなというふうに思うんですけれど、まあ、これ審議の過程の中でもいろんな、まあ、びっくりするような発言があって、まあ、びっくりするようなことしかないんですけれども、まあ、以前に旧統一教会との接点が確認された議員でもあるんですが、自民党の谷川富議員が、こんな発言を審議の過程でしています。DV や虐待がない限り離婚しづらい社会になる方が健全。離婚して誰も得しない。子供のことを考えれば離婚しづらい世の中の方がいいと思うという発言。まあ、すでにいろんな方が批判をしている発言ですけれど、この発言自体は木村さん、どんなふうに受け止められましたか？
何言ってるのかよくわかんない発言ですけれども。要するに、無理やり関係を継続させようとしているっていう方向の議論をされているのかなと思いますね。だから、離婚禁止制度なんていうふうに言われてしまうということです。ただ、もう一方でですね、そもそも日本人の、統計とかを見るとですね、離婚しづらい社会というよりも、関係が、ある程度悪化、あるいは、夫婦としての仲は終わった場合であったときに、場合にどういう選択をするかという点については、日本は割と離婚しない選択をしている可能性はあると思います。というのも、私ちょっとこの間、現代思想っていう雑誌で、各国の共同親権率の比較っていうのをやってみたんですが、共同親権率っていうのは、婚姻中の共同親権率プラス、制度がある国は離婚後の共同親権の、合算ってことなんですが、日本は離婚後の共同親権っていう仕組みがないんですけれども、それでも、多分ですね、フランスやアメリカの婚姻中共同親権率プラス離婚後の共同親権率よりも、日本の婚姻での共同親権率の方が高そうだということが分かりました。つまり 関係、夫婦としての仲が終わったけど、子育てについては協力しましょうっていう夫婦が取れる選択って、別に離婚後共同親権だけじゃなくて、形式的に婚姻は継続するっていう手もあるわけですよ。で、日本の場合にはその可能性が結構あって、よく言われますけども、日本は子育てについては割と我慢できるのであれば、形式的には結婚を継続する、仮面夫婦を継続すると。子供のために結婚を継続するっていうようなことが、数値で見ても出てくるような、そういう話ですね。なので、そういうことを考えると、もともと離婚しづらい、離婚しづらいというよりも、父母が割と、離婚を解消せずに子育てで、子育てについては協力するというような 社会である可能性があって、逆
ん。
にだから外国だと単独親権にせざるを得ない層にアプローチしようとしているという、そういう可能性はあるかなと思います。で、審議の中身なんですが、先ほどちょっと、立民の修正案についてはいかがなものかということは言ったのですが、立民の、方々の質疑の内容というのは非常に質が高くてですね、私もよくそこを聞いてくれたなということがたくさんあったので、ぜひ聞いてほしいというふうに思います。それからですね、DV 虐待の被害者から恐怖の声が上がっている中で法案が可決したと。で、それを安心させようとする意識が推進側に全くないというのが今回の審議で非常に心配なことでした。法案の、それこそ推進賛成する側であればあるほど、今回の法案の、懸念とか反対じゃなくて心配してる人たちに大丈夫なんですよって安心させる言葉を出してほしいと思ったんですが、全然そうではなかったということですね。4月3日にいろんな参考人の人がお話しされてるんですが、DV 被害者である斉藤さんという、仮名ですけど、斉藤参考人っていう方が、本当に怖いと。で、私たちの声無視しないでくださいって涙声で訴えたんですが、その後、推進側の参考人の方々の能天気さというのが本当に対比的で、すごく怖くなりました。下手なホラー映画より怖い国会審議です。本当に涙ながらに、本当に怖いんですというふうに訴える参考人の後に、なんていうか、共同親権が導入されれば、夫婦の対立は、その、なく、あの、えっと、起きにくくなりますよとかですね。まずは我慢して会ってみてくださいとかですね、そういう言葉がポンポン出てくるというようなことで、そもそも因果関係がどうもおかしくてですね、推進側の人たちは親権を争うから仲が悪くなると思っているようなんですが、
ほう
仲が
ほう。
悪いから離婚をするのであって、
はい。
推進側の人たちは全然現実が見えていないなという、そういう感じがしました。ぜひ4月3日のまず斉藤参考人の審議を聞いていただ、あの発言というか意見を聞いていただいて、その後、他の参考人の、声のトーンも含めて、ぜひ聞いてみてほしいと思いますね。
そうですね。よくやっぱりリベラルな発言をする人たちに対して、お花畑っていう言葉が向けられたりすると思うんですけれども、いや、共同親権さえ導入すれば、今起きている問題が丸く収まりますよっていうことこそ、私はお花畑だなっていうふうに今のお話を聞いていて思うんですね。で、しかもそれが10日ほどの審議で、採決をされてしまった。例えば木村さんも関わっていらっしゃる同性婚のことだったりですとか、選択的夫婦別姓のことは、いや、家族の在り方を大きく変えてしまうからっていうことで、検討と見せかけての足踏みをずっと続けている中で、これ家族の在り方っていうのは非常に大きく関わる、これが共同親権に関しては10日ほどの審議っていうことで、このコントラストも凄まじいなと思うんですけれども、改めてこのバッとスピード審議してしまったっていうこと自体については、木村さんどんなふうにご覧になってましたか？
非常に軽く見ているということだと思いますね。夫婦別姓や同性婚も成立してないんですけど、やっぱ夫婦別姓や同性婚の方がまだ権力側の理解がある感じがします。例えば、夫婦別姓については、通称使用を国会とかで認めるとかですね、っていうようなことをやったりとか、同性婚については裁判所がかなり熱心に意見判決を出してくれたりするんですけれども、今回はやっぱ非常に被害を訴えたり、不安を訴えたり人に対して、そうした方々の夫婦別姓、同性婚の問題、非常に冷たいなという感じがしますね。これってやっぱりマイノリティの中での二重マイノリティっていうのがあったりしますけれども、そういう問題があって、二重マイノリティって、例えば黒人であり女性であるとかですね、女性であり障害者であるとかっていうような。非常にハンディキャップを抱える属性を2つ、3つ抱えてしまうと、非常に差別や不安、ハンディキャップが重くなるという、そういう現象なんですが、結局、今回の法案で一番影響を受けるのはシングルマザーであろうというふうに言われるわけですね。で、シングルマザーということになると、やっぱ生活に困窮されている方も多いということで、女性であり、しかも、生活に困窮されていて、シングルであるという、社会的にもマイノリティであると いうような方々に対して、まあ、偏見というか、あるいは差別であるというようなものが、ないのかって言って、やっぱ結構あるんじゃないかなというふうに思います。そもそも今回の法案って、両親揃ってない家庭、子育てはまともじゃないっていうところから出発してるんですけど、それ自体がシングルマザー、シングルファザーの子育てはまともではないっていう、そういう前提ですよね。それはやっぱり非常に、で、言ってる人たちは、子供のために両親が揃ってるのが理想だってキラキラしてることを喋ってると思うんですけど、喋ってるつもりだと思うんですが、それってシングル家庭に対してすごく失礼な、あるいは差別になってませんかっていうことを考えてほしいなと思います。そもそもシングルの家庭でも楽しく幸せに育っているお子さんってたくさんいらっしゃいますし、あるいは会いたくない親とようやく離れられてほっとしているっていうお子さんもたくさんいるんですね。もちろん、別居親にもっと会いたいっておっしゃってるお子さんもいますし、それは子供の状況はそれぞれであって、幸せの形も本当に人それぞれですから、まあ、ぜひその差別や偏見を持たずに、両親揃っているのが理想なんだっていう言い方が、まあ、いかに、それに傷つく人がいるのかっていうことを考えてほしいと思いますし、まあ、今回やっぱり女性で、しかもシングルマザーであるというような人たちに対する負荷がすごく強い法案なので、だからこそ、守ってくれる人がいつもよりも少ない、普通の女性問題よりもさらに少ないという面があるということは、ぜひ理解してほしいと思います。
今のこう偏見という意味では、今 YouTube のコメント欄で、まあ、かつて文科大臣まで務められた議員のこう発言でしたけれども、まあ、耐えられる DV なのかみたいな、そうじゃないのかみたいなこう発言もあって、まあ本当にこうぶったまげたなというふうにこう思うんですけれども、まあ、そういうさまざまなこう偏見だったりこう差別だったり、まあ、今木村さんがおっしゃったようなこういわゆるインターセクショナリティですよね。まあ、そのマイノリティ性がこう交差する中でこう非常にこう苦境に立たされている人たちがさらにこう追い詰められていくんだろうかということは、やはりこう指摘をし続けなければならないことかと思います。で、この共同親権のこう導入、まあ、このままいくとこう、まあ、成立のこう見通しなんですけれど、どうでしょう、最後に、まあ、オンライン署名でも本当にこうたくさんのこう声が今集まっていると思うんですよね。で、この問題に対して、まあ、私たち一人一人にこう何ができるんだろうかという点について、まあ、木村さん、最後に伺えますか？
はい。まあ、DV 虐待の問題について、もっと我々は真剣に向き合わなくてはいけないということではないかなというふうに思います。まあ、未だに DV というと殴る蹴るだというふうに思われ、まあ、殴る蹴るももちろん大変なんですけれども、DV というのは、殴る蹴る以外にも心理的に追い詰める、モラハルハラスメントっていうやり方があるわけでして、暴力はそのための手段の一つなわけですよね。で、そういうその家庭内での支配、非支配の関係が生じて、で、自分らしく生きれなくなって、生活が息苦しくなっていくっていうのが DV なわけです。で、その、いわゆる DV に遭った人っていうのは、本当に辛い状況になるわけでして、例えば私がある判決の認定で見たものですけれども、その、相手の足音が聞こえるだけでもう、心臓がバクバクして、落ち着けなくなるとかですね、相手が触ったものが怖くて触れなくなるとかですね、っていうような心理状態になってしまいうるような、そういう問題なんですね。で、そういうような状況になっている方にとって、法廷の場で無理やりその人と話さなきゃいけない状況になるということ自体が、ものすごく辛いことなわけです。当然、その法廷に引きずり出されればですね、その子供に使える時間っていうのも減るし、いいことはないわけですから、で、そういうことをやりやすくする法案であるということなので、まあ、ぜひ、まあ、我々もう一回 DV のことということを正しく理解し、ちゃんと理解しようっていう真剣さを持っていくことが、まあ、大事なのではないかなというふうに思います。
今日のお話はですね、この Dialogue for People の YouTube チャンネルにこうアーカイブをこうしていきますので、もう一度聞きたいなという方はぜひ改めて聞いて木村さんのお話を聞いていただきたいですし、ぜひこういう問題点があって、で今こういう心どい思いして ている人たちがいるということを、ぜひこの配信を通してもぜひ広めていただけたらなというふうに思います。私たちもこう発信を続けていきたいと思いますし、 change.org では今オンライン署名も続いていますので、そちらもぜひ皆さんに見ていただけたらと思います。ということで、大変お忙しい中で木村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。どうも。
さあ、先ほども皆さんにこうお伝えしましたが、今日の放送は Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをされます。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。先ほどの木村さんのこう話の中でですね、やっぱりこうシングルのこう家庭に対するこう偏見っていうものがあるんじゃないかっていうことは、うん、本当にその通りだなっていうふうにこう思いますし、はい、私は小学校3年生の時からシングル家庭で育ってきましたけれども、まあ、母には本当に、まあ、その母のこう力をこうもうできる限りのこう力を割いて、子供にとって最善のことは何かという、こう環境を私は作ってきてもらったと思っているんですよね。うん、やっぱりそういう、こう差別偏見だったりですとか、っていうものに現時点で苦しんでいる人たちがいる。で、先ほどのそのドメスティックバリエンスのことについて思い返したのが、ウィシュマ・サンダマリさんのこうケースなんですね。ウィシュマ・サンダマリさんは名古屋入管でこう亡くなる前にですね、自分自身のこう DV 被害をこう訴えていました。はい、で、名古屋入管に加害者だというふうにこうウィシュマさんが訴えていたこう男性から手紙も届いた。で、そこにはこう、あなたがスリランカに戻ったら罰を与える、まあ、身体的な危害を加えてやるということをこうほのめかすような、まあ、脅しの手紙がこう届いたわけですけれども、その後その法務省が出している、入管が出している報告書の中では、うん、その脅しの手紙の後にもう怒ってないっていう、こう手紙が届いた、うん、だから切迫した状況ではないというふうに、これが公的な報告書の中で認められているんです。法務省の中で、
まあ、相当軽視されてますよね。
だからやっぱりそういう判断をこうしてしまうという、 こうしかもこう公権力がという、 こう状況下にあって、将来的なこう DV のこう恐れというのを本当にこう漏れなく判断できるのかって言ったら、絶対そんなことはないと思うんですよね。うん、で、そうしたことも踏まえて問題点を私たちも引き続き発信をしていきたいと思います。はい、今日の放送はですね、 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができるので、これで聞きやすいなというものだったりですとか、これがこうシェアしやすいなというものをぜひ皆さんなりに選んでいただけたらと思います。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。佐藤さん、大丈夫ですか？花粉症、は
い、いや、聞き入ってました。いや、もう最後のこの差別偏見の話って、今回の件に限らず、こういわゆる高みから見て、これが普通です、これがまともです、うん、ここからはみ出してるあなたはこの社会の中でダメな人間ですみたいな目線とか声って本当に溢れてるなって感じますね。うん、
そのダメ認定された人間は罰しなければならないみたいなね、
そう、法でとこを固めていくという、うん、そういう意味で本当に多くの方に関わる法案ですし、今後も注視していかなければいけないものだと感じます。
はい、そして来週の放送も実は公権力という意味で大きく関わってくる問題です。はい、来週4月24日水曜日の放送は、久しぶりのご登場ですね、3回目にご出演いただきますかね。はい、ジャーナリストの青木治さんをお迎えして、大川加工機事件とは何だったのかというテーマでお送りしたいと思います。皆さんご存知の通り、まあ、こう事件が、まあ、でっち上げられて、で、まあ、不当なこう拘束をこう受け続けたという意味で、まあ、裁判もこう起きているこうケースなんですけれども、改めてその司法のこう問題点も含めて青木さんに伺っていきたいと思います。はい、ということで、このレディオダイアログ、来週のまたこの時間21時にお会いしましょう。今回のお相手はフォトジャーナリストの安田なつきと
佐藤圭でした。
ありがとうございました。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。